おはようございます。教会の皆さん、おかわりありませんか？お体大丈夫でしょうか？何か困ったことがあったらご遠慮なくおっしゃってください。今日は、通常ならば宇治バプテストキリスト教会の、年次総会礼拝となっています。決算、そして、新年度の予算から計画が審議されて、旧役員の離任式、新役員の就任式が感謝のうちに行われますけれども、特別な状況下にありますので、委任状の提出をもって議案の承認とさせていただいております。今年度の教会の主題聖句、今お読みしましたエペソ書の2章の19節、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族の家族なのです。ここからですね、さあ神の家族になろう、これを2020年度の教会の標語、主題聖句とさせていただきたいと導かれました。2011年の3月にこの開きの町に新しく街道が導かれて、剣道式を神様にお捧げをして早くも9年が経ちました。素晴らしい信仰の仲間たちを新しく神様は教会へと送ってくださり、またバプテスマ者も多く与えられて、信徒数も今50名を超えるまでに成長をしました。もちろん教会は数を誇るものでは決してありませんので、神様によって呼び集められた神の民が一つの家族として結び合わされて、信仰の家族として共に生きる、その交わりそのものが教会と言えます。その意味で私たちも良い家族として今日まで歩んでいることを神様に心から感謝したいと思います。どの家にも表札が玄関に掲げられているようにですね、このエペソ2章の19節、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族のです、この言葉がですね、教会の玄関に掲げられている、真実な表札と言えるのではないでしょうか。さあ今こそ神の家族になろうと語りかけています。さあ今こそです。コロナウイルスによる感染拡大がですね、止まることなく猛威を振るっています。有名タレントが感染して、本当に短時間で重篤化して、命を落としていく、そういう報道を見聞きするにつけてですね、改めて怖さを私たちは覚えております。お葬式どころか、収骨もままならないという報道を聞くとですね、なおさらご遺族の悲しみや心の無念さに、心が痛みます。また多くの病院が今面会謝絶、面会禁止という状態になっていますので、コロナ肺炎以外の病気で危篤状態に陥っている家族をですね、病院に行ってその最後を看取るということも許されないというようなことを聞くとですね、改めてこの深刻さというものを痛感しています。外出や営業の自粛禁止要請ということが強く強調され、またステイホームという言葉がですね、たくさんアナウンスされていますけれども、狭い家の中で、閉ざされた空間の中で、イライラや不安やそれから緊張といったストレスが高じてですね、コロナうつ あるいはコロナ離婚、あるいは家庭内暴力、児童虐待、老人虐待が急増しているとも新聞で報道されていました。医療崩壊や介護崩壊だけではなくて、実はですね、家庭崩壊が静かに隠れた形で広がってきているとも言われています。だからこそ、さあ今神の家族になろうと主イエスは呼びかけてくださっています。そしてまた私たち教会もクリスチャンも、さあ今こそ神の家族になろうと心から呼びかけていきたいと願うわけです。この世の家族というのはですね、基本的には血のつながった関係、あるいは血がつながっていなくても養子縁組で法的につながった家族を家族と呼んでいるわけですね。中にはですね、有名な芸能人がファンに向かって、あなたたちは私の家族ですとアピールしてですね、ファンが涙を流して喜んだという知らせも聞いたことがあります。身近な日本であれば清水の次郎長一家、遠いイタリアであればゴッドファーザーと呼ばれるマフィア一族、これもですね、非常に家族に近い絆で結ばれています。確かに家族というのは友達や仲間以上に強い絆で結ばれた存在ですけれども、しかしそれでもあくまで地上の生活までのことであって、絆が切れる終わりの時がやってきます。どんなに深い家族の愛情も死の淵を越えることができないという限界を抱えているわけです。ところが聖書が伝える神の家族、これは天に属する永遠の家族です。あなた方の国籍は天にあると約束されている通りだからですね。永遠なる神の家族ですから、たとえ死を迎えても途切れることは決してありません。むしろ天に移された後の方がより深く父なる神様と救い主キリストとの命の交わりが与えられて、私たちにとってそれは深い喜びとなっていくわけですね。イエス様はナインという小さな村で夫を亡くした未亡人が一生懸命育てた一人息子を病で失い、悲しみの中に沈んで村人に抱きかかえられながら参列をするという葬儀の場面に出会われました。その時にイエス様は彼女に向かって、もう泣かなくてもよいと優しく声をかけられ、一人息子を死からよみがえらせて彼女の手に再びお返しになられました。これはやがて神の家族が復活の命に預かって天の御国で再会するという、その象徴的な一つの奇跡と言われているわけです。もう泣かなくてもよいと地上で流したあらゆる涙を神様は拭い取ってくださって、永遠の命を与えてくださり、しばしの地上の別れがあったとしても神の国で再会できるという大きな大きな喜びと希望を約束してくださっている。これが神の家族の恵みであるわけですね。この世の家族が血縁関係で結ばれているとしたら、神の家族は実は何で結ばれているのでしょうか。 それはキリストを信じる信仰によって結ばれています。あえて言えば、お母さんが赤ちゃんを血まみれの中で出産していくように、キリストの十字架の血による関係で私たちは結ばれています。教会はキリストの血によって買い取られた神の教会と、使徒の20章の28節でははっきりと表現されています。面白いことに、子宝のお母さんの日本一の記録は、2017年に北海道で一人のお母さんが12人目の子供を出産した、これが最高記録だそうなんです。ところが世界に目を向けるとですね、ロシアで27回の出産をして、双子、三つ子、四つ子を含めてですね、67人子供を産んだという、まあ豪傑お母さんがいらっしゃるそうです。しかしながら、さすがに一人のお母さんから100人1000人の子供が生まれるということはありえませんけれども、イエス様の十字架の血潮の中から神の教会が誕生し、神の家族が世界中に生まれ、その数たるや20億人、世界人口の 33% を占めている。国境、民族、言葉、肌の色の違いを超えて、神の家族が世界中にキリストを信じる信仰の上に誕生している、これが現代の姿であるわけですね。しかも家族というのは普通同じ屋根の下で共に住むものですけれども、キリストを信じる者たちが神の家族となり、いわば一つの大きな屋根を形作って、その中にキリストを宿すという、これが教会の本質的な姿なのですね。21節で、この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのですと記してあります。キリストが住んでくださる宮、キリストが住んでくださる家族、キリストが住んでくださる家だからこそ、誰もが幸せになれる一つの家と言えます。たとえ貧しくても、そこには喜びが満ちている家、それはキリストが住まわれる神の家族という家ではないでしょうか。地上の家は雨漏りがし、壁も剥がれ、やがて朽ちていきますけれども、神の国の住まいは決して朽ちることはありません。地上に建て上げられていく信仰の家族の家、これはキリストが住んでおられますから、キリストが与えてくださる平安というものが決して絶えることなく、また失われることなく、奪われることのない家ということができると思います。新型コロナの影響はですね、1年は続くのではないかと、専門家たちが多く予測をしています。長引けば長引くほど、先ほど言ったようなですね、家庭内暴力、児童虐待、あるいはコロナ離婚と呼ばれるようなですね、家族の崩壊が広がっていくかもしれません。だからこそ、さあ今神の家族になろう、信仰で結ばれた家族の中に、この一年 皆さんの家族を、皆さんの友を、皆さんの大切な仲間をお迎えしたいと心から願います。そしてそのために家族力というものを豊かにしていきましょう。今日、ですね、医療従事者の皆さんのために本当に応援しよう、お祈りをしようということがアピールされていますね。牧師も医療従事者ではありませんけれども、こういう時代だからこそ多くの人たちが助けを求め、救いを求め、また祈りを求めて教会に来られます。今日もまた午後からすでに約束をいただいている方々がおられます。こんな時代だからこそ神様の助けを必要としている人たちに、私もさあ神の家族になろうと心から呼びかけていきたいと願っています。皆さんもこの1年間、宇治バプテスト教会の1年間の標語として、さあ神の家族に今こそなろうと呼びかけ、祈り、そして新しい家族にお迎えしたいと心から願います。こんな時代だからこそ家族という希望の光はますます輝いていくのではないでしょうか。お祈りいたしましょう。恵み深い愛する天の父なる神様、このような厳しい時代の中で改めて家族の力の価値が見直されています。もちろん家族崩壊の危機に瀕している家族も多くありますけれども、教会は永遠の神の家族としてさらに豊かに輝き続けていきたいと願っております。私たちの交わりを豊かに祝福してください。新しい方々をこの厳しい時代だからこそ一年教会にお迎えし、神の家族として共に歩んでまいりたいと願います。私たちを祝福してください。救い主キリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。